おはようございます。Good morning, everyone. My mic seems a bit loud. It's good to be in the house of God. Great worship this morning. Thank you, Mayumi-chan and team.
素晴らしい礼拝、今日感謝しています。
Okay, we're going to get into the Word of God this morning.
今朝神様の御言葉に移りますけれども、
Are we ready for the Word of God?
皆さんどうですか？神様の御言葉を聞く準備できましたか？
Who's it for?
この神様の御言葉は今日は誰のために語られるんでしょうか？
For me, right?
私ですよね。自分のために神様がくださっている言葉です。
Amen. Let's read our key verse and then we'll get in.
鍵となる聖書の箇所を読んで、そして、メッセージに移りましょう。
Okay, let's say it together in English first.
まず英語で一緒に読んでください。
せーの。Just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body and we all belong to each other. Amen.
日本語で読みたいと思います。ローマ人への手紙の12章の4節から5節、一緒に読みましょう。はい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Holy Spirit, we just invite you to speak to our hearts and minds today.
聖霊様、今日私たちはあなたを歓迎いたしますから、私たちの心に、私たちの思いに語りかけてください。
Let your word be planted in our hearts, Lord.
そしてあなたの御言葉が私たちそれぞれの心に植わっていきますように。
Let us go away from here changed by your word today.
そしてあなたの御言葉によって変えられて、この場所を出ることができますように助けてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. So we're talking about the body of Christ.
キリストの体というメッセージをしています。
And we've been talking about what will help us stay connected to one another as part of the body.
そして、キリストの体、教会のことですけれども、キリストの体として私たちがつながり続けるために何ができるだろうかということを語っています。
And the last couple of weeks I've been talking about the different aspects of every human being's personality.
そして、ここ
Last two weeks.
過去2週間の間ですね、人として私たちが持っている4つの部分を語ってきました。
We've talked about the arena, which is the public part of our personality that everyone I know about me and you know about me.
一つ目の部分はですね、活動の領域と呼びましたけれども、それは私たちが人として、このことはあなたも知っているし、私も知っているこのこと、自分に関してこのことはあなたも私もみんなが知っていますよという領域です。
And we've talked about what I call the mask.
そして次の部分は仮面と呼びましたが、
That's what I know about me, but I don't actually share that you don't know about me.
この部分は自分に関して自分は分かっているけれども、でもあなたは知りませんねという部分です。
And we, last week we looked at the third area is called the blind spots.
そして3つ目の部分は、ね、先週お話ししました。盲点と呼びます。
And that's part of our characters that we don't see about ourselves, but other people can see.
それは人には見えるけれども、自分には分かっていない、気づいていないという部分です。
And the podcasts are up on the, our church site, so if you want to hear more about those three points, you can get it on the podcast.
そしてこの3つのポイントを語ったメッセージは、インターネットの教会のホームページのポッドキャストというところに載っていますので、聞きたい方はぜひそこに行って聞いてみてください。
But the fourth point about every person. Okay, so the fourth part of our lives is called the potential.
そして今朝はですね、私たちの人としての持っている4つ目の部分として、可能性ということを語りたいと思います。
Potential is something I don't know about me and you don't know about me.
それはこの部分は自分に関してこの部分は私も知らないしあなたも知りませんよという部分です。あなたはこのことを知らないし私もこのことを自分に関して知りません。
Potential is what God knows about you and what God knows about me.
それは可能性というのは神様だけが知っている私の部分、またあなたの部分です。
If we have a personal relationship with God,
神様をイエス様を信じて個人的な関係を持っている人は、
The promise of God is that we have a great future.
神様からのそのような人たちに神様が持っている約束というのは、私たちにはイエス様を信じている私たちには偉大な将来があるということ。
No matter what kind of troubles or stresses we have, our future is great.
どんな問題を抱えていても、どのようなストレスを抱えていても、私たちの将来は輝かしい素晴らしいものであるということは確かなんです。
In fact, in Jeremiah, God says in Jeremiah 29:11, it says, "For I know the plans I have for you," says the Lord, "they are plans for good.And not for disaster, to give you a future and a hope."
聖書のエレミア書というところの29章の11節で神様はこうおっしゃっています。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見つけ、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
And after 25 years of working with others and counseling others and pastoring others,
過去25年、約25年ですね、人とつながって、そしてカウンセリングをしたり、牧師として仕えているときに、
There is no way you can reach your potential without a personal relationship with Jesus Christ.
これがこういうことが分かりました。それはイエス・キリストを知らないで生きていったら最大限の可能性をに達することがないということ。
Because God created us to be in relationship with Him.
というのは、まず最初に神様は私たち人間が神様と関係を築いて生きていくようにと作ったからです。
And you cannot reach your full potential unless you are in relationship with others.
ですから、また、人と人間関係を築いていかないと、満ち満ちた最大限の可能性に達することはできません。
Because God created us to be in relationship with other human beings.
というのは、神様は私たちが人と周りの方々と人間関係を築くようにと創造されたからです。作られたからです。
When God created the world, He was saying, "What I created, this is good, this is good, this is good." But after He created man, that's the one time He said, "This is not good."
そして、神様は、
It's not good for man to be alone.
そして神様はすべてのものを創造して、これを作って、これはよし、あれはよしとされましたけれども、男を男性を作ったときに神様がおっしゃったのは、彼が一人でいることはよくないと言ったんですね。
God designed us to be in relationship with others.
ですからそれからわかるんですね。神様は私たち人を、人間を、人との関係を築いて生きていくことをように作ったんです。
And so we can't reach our full potential without being attached to the rest of the body.
ですから、周りのキリストである周りの方々との人間関係がないと、神様が備えていらっしゃる最大限の可能性に私たちは達することがありません。
That's why we have a catchphrase here that we use a lot.
ですから私たちには、この教会にはこういうようなキャッチフレーズがあるんですが、
We are better together. Good job, Mayumi-chan.
私たちは共にいる方がより優れていますよというキャッチフレーズです。
We are better together, right?
私たちは一緒にいた方が、人生を共に生きていった方が、もっとより良い素晴らしいことを成し遂げることができるんです。
Did you know that God does not create worthless things?
皆さんこのことを知ってましたか？神様は価値のないものは作りませんでした。
Many of us at times have a wrong picture of our lives.
私たちは時々ですね、自分を間違った目で見てしまうことがあると思うんですね。
Sometimes we feel like our lives are not worth anything. We have no meaning in life.
時々私たちは自分の人生って価値がないんじゃないか、自分の人生には意味がないんじゃないかと思ってしまうことがありますが、
But God has never created anything without a purpose.
でも神様は目的を持たないで、 作ったものは神様が作ったものの中作ったものの中で目的がないものは一つもないんです。
But you will never find your true purpose in life unless you're connected with God and connected with others in the body of Christ.
でもその素晴らしい目的を見つけ出すためにはやはり私たちは神様との関係を築かなければいけない。人との人間関係を築かなければいけないんです。それがなかったらその目的を見出すことはできません。
You have potential.
あなたには可能性があります。
You do.
あなたには可能性があるんです。
God does not create worthless things.
神様は価値がないものを一つも作りませんでした。
How did Jesus help his, help people find their full potential?
イエス様は人々が最大限の可能性を見出すために何をしてあげましたか。どのような助けをしましたか。
How did the 12 disciples find their full potential?
イエス・キリストに従っていた12人の弟子たちはどのように可能性を最大限の可能性を見出したんでしょうか。
Anybody?
誰か分かりますか。
They were in relationship with Jesus.
その弟子たちはまず最初にイエス様との関係を持っていた。
And who else were they in relationship with?
そしてまたどのような関係を弟子たちは持っていたでしょう。
Each other,
お互いの弟子同士の人間関係を持っていたでしょう。
Did you know that Jesus created the first small group?
皆さんこのことを知ってましたか。スモールグループ小グループを最初に作ったのはイエス様なんですね。
Jesus helped the disciples reach their full potential by being involved in a small group
イエス様はご自身の弟子たちが最大限の可能性を見出してそれを用いるために使ったのは小グループ、スモーグループの中なんですね。ですからこの教会においてもスモールグループ、ライフグループと呼んでいますがそれがとても大切です。
If we want to reach our full potential, we need to be connected to one another. We need to make time to be in our life groups and small groups.
ですから私たちが最大限の可能性に達するためにやらなくてはいけないことは人間関係を築いてそしてそのためにはやはりライフグループに参加して、行くのがとても必要です。
It's the melting pot that brings us together and turns us into something that tastes good.
それは私たちがるつぼの世の中に入ってそして混ぜられて美味しいものになるためです。
It's how we build relationships that can last a lifetime.
それはライフグループの中で一生涯続く人間関係を築くんです。
You know, people you work with,
皆さんの仕事場の同僚の方は、
are they lifetime relationships for the most part?
ほとんどの場合、彼らと一生涯続く人間関係を築いているでしょうか。
How many still have friends from their first job that they ever had?
ですね、最初の職場で会って、そして、同僚で一緒に働いた人と、今でもずっといい人間関係を持っている人、そうしていますか
？One out of 20.
ですね、20人ぐらい今集っていますが、1人、まゆみちゃんだけですね。
But when we're in a small group connected to a body, a local believers.You can make and create lifetime relationships.
でもキリストの体であるこの地方教会、教会において、築いた人間関係は一生涯続く人間関係になる、なることができるんです。
My home church back in Michigan,
私のアメリカの母教会はミシガン州にありますが、
I still have close relationships with those people.
そこに集っている方々とは今でもですねとても良い人間関係を持っています。
In fact, I was Skyping my son the other, we were Skyping our son the other day.
先週ですね、息子とビデオで話をしていたんですが
Do you all remember Audrey?
オードリーさん覚えてますか。オードリーさんですね。去年アメリカから来た人。
Audrey is the daughter ofCarrie, who was part of my life, my part of my youth group when she was a little, when she was little. When Carrie was little, she was in my youth group, and now she's grown up, has a child called Audrey.
Okay. ですから、オードリーさんのお母さんはですね、キャリーさんなんですね。で、キャリーさんが昔独身で若かった頃、私が仕えていたユースグループのユースに入っていました。
And she's always, Audrey is always text, texting us. She calls us her Japanese parents.
そしてそのキャリーさんの娘さんのオードリーさんはですね、こうよくメールを来て、あ、日本のお母さんって言ってこういろんな写真を送ってくれたり、すごい可愛い。
And my son was laughing, saying, "Why are you talking to Audrey?"
で、そのことをですね、先週ですね、息子に言ったら、なんかオードリーですね、18歳のことをなんかメールし合ってるって、何それってなんか。
You're old. Why are you talking to
this? ね、年配のお父さんお母さんがなんでそんな18歳のことを連絡取ってるんですかって、みたいなこと言ってました。
Because we've made lifelong relationships and it's passed on from generation to generation.
でもそれができるのはやはり教会でキリストの体の中で人間関係を築いていたので、その人だけではなく次の世代の方ともいい人間関係を築くという素晴らしいことが起こっているんですね。
Amen. Jesus lived it out and he taught it, and it's the blueprint that I think we should use.
ですからイエス様がそのようなものを作られて設計図を築いてくださいましたので私たちはそれに従って生きていくべきです。
And if you read the book of Acts, you'll see that they gathered together in church in the temple, but they also gathered from house to house in smaller groups.
そして、聖書の中を見てみると分かるんですが、クリスチャンがですね、宮、今で言うと教会ですけれども、その当時宮と呼んでいましたが、宮で集まっていました。でもそれだけではなく、少人数でそれぞれの家庭に集って、いたと書いてあります。
If we want to grow as a person, if we want to grow spiritually,It'll happen in the context of our small groups.
ですから人としてまた霊的な成長をしたいと思ったらやはりそれは少人数のスモールグループの中で起こると思います。
And if you look at Jesus's small group,
そしてイエス様が持っていらっしゃった小グループスモールグループを見てみると分かるんですが、
Peter was a great man of God.
ペトロという人は偉大な神の人でした。
But at the beginning in his small group, all the disciples were not all just perfect disciples
でもですね、その小グループを始めた当時はですね、初期の頃は弟子たちがもう素晴らしい品性に満ちた神の偉大な男性だったわけではありません。
When I read my Bible, they got angry at each other, they got jealous of each other.
自分の聖書を読んでみると分かるんですけれども、やはり弟子たちもですね、お互いに怒り合ったりとか、お互いにですね、嫉妬心を持ったりしていたんですね。
They would say the wrong things.
また変なこと、間違ったことを言っちゃったりとか。
But they didn't, when they got mad at each other, okay, sorry, I'm out of here.
でもお互いに怒って、しまった時にもういいよって言ってそこの場所を去ることはなかったんですね。
Is that what happened?
そうにしました、実は、弟子たちは。
No.
そうじゃないんですね。
They worked it out.
問題が起こった時にそれを、それに働きかけてそれを解決し合っていたんです。
Why did they work it out?
どうして彼らはその持っていた問題を解決したんでしょう。
Number one reason is because they were committed to Jesus.
まず最初はですね、問題解決をしたその一つの理由は弟子たちが自分自身の人生をイエス様に捧げていったから。
Their love for Jesus was bigger than any offense that they created among themselves.
彼らが弟子たちが神様イエス様に対して持っていた愛はですね、お互いの間に持っていた問題よりももっと大きいものだったからです。
Conflict is part of life.
人生の中で問題や摩擦がやってくるのはやってきて人生の中ではそういうことが起こるんですね。
How you handle conflict makes all the difference in life.
でもやってきた問題摩擦をどうやって取り扱い解決していくかということはがとても大切ですね。
Jesus was able to love them and communicate to them in a way that they were able to come together and do find their full potential.
イエス様は弟子たちを心から愛して接していましたので弟子たちはそれを受けてイエス様が備えていた最大限の可能性に到達することができました。
And it was Jesus in his small group when he would explain his stories, his parables.
そしてイエス様はですね、ご自身が持っていたその小グループの中で、例え話の意味を説明したんです。
Most of the people here who listen to my message don't, in the middle of my message, raise their hand. What do you mean by that, Pastor? I don't understand.
ですね、この日曜日の朝、私がこの聖書のお話をメッセージをするときに、皆さんの中で誰かが、あのちょっと部分はよくわからない。そのときに手を挙げて、先生、そう今先生がおっしゃったことの意味は何ですかって、そうしませんよね。
That doesn't happen, right?
そういうことはしないですね。手を挙げて質問することはないですね。
That's fine.
それはもちろんそれはいいんですけれども。
But when we're in our small groups and our life groups, we can ask, what does Pastor mean by this?
でも、小グループの中でですね、それができるんです。今日のメッセージの中で先生がこう言っていましたけど、どういう意味ですかって、小グループなら手を挙げて、手を挙げなくても、質問できるんですね。
Michelle, as a life group leader, she'll say, yeah, that's a good question. I don't know either.
そして、ミシェルさんがそういう誰かから質問されて、あ、それはいい質問ですね。でも私もよくわからない。
Let me ask Pastor to explain it better and I'll get back to you.
そうですね。リーダーがその答え分かんなかった。じゃあ牧師先生に聞いてくるから聞いて答え聞いたらまたその答えを教えてあげますねってこう言えるんですね。
Life groups are where you can ask questions about the message.
ですから、ライフグループの中でその日聞いたメッセージの質問ができることできるんですね。
It's where you can talk about how do I take what Pastor's been talking about and apply it to my everyday life.
そしてまた小グループの中で、今日聞いた先生のメッセージをどうやったら自分の人生に生かすことができるかなってそういうことも話し合えるんですね。
It's important to come to church on Sunday morning.
もちろん日曜日の朝教会に来ることはとても大切です。
It's important to gather together and worship God.
そして共に集まって主を礼拝することはとても大切です。
But real growth not only happens on Sunday morning, but it happens when we gather together in small groups.
ですけれども、霊的成長というのはこの日曜日の朝だけではなく、やはり午後残ってスモールグループ、小グループに参加することを通してやってきます。
Because spiritual growth happens through relationships.
というのは、霊的成長は人間関係を通して起こるからです。
And there's many things that we can do in our small groups that we don't do on Sunday morning.
そして日曜日の朝ではしないことをライフグループの中ではやるんですね。
It's hard to meet people's needs on a Sunday morning.
日曜日のこの朝の時間にですね、人の必要を満たすことは難しいですね。
But in our small groups, we can share with one another and say, "Let's meet this need."
でも午後のライフグループスモールグループを通してですね、こういう必要があるからそれを助けてあげましょうって話すことができるんですね。
We can strategize and say, can you help me reach out to this person?
そしてまた、こういう人がいるんだけれどもリーチアウトしたいイエス様のことを伝えたいけれども助けてくださいってどうやってやってたらいいかということを話し合うこともできます。
Life groups are not created to be a closed group.
そしてライフグループはですね、もうそのメンバーだけってこうもう閉じているグループではありません。
It's a way that we can also reach out to others and bring them in and show them the love of God.
それはオープンにして他の方々を導いて、成長していく場でもあります。
We can express our love through our small groups.
スモールグループ、ライフグループを通して私たちは愛を表すことができます。
But I want to give you some steps.And I'll maybe give you the first step today. I want to give you some steps on how to build strong relationships with others.
そしてですね、どのようにしたら強い素晴らしい人間関係を築くことができるか、そのステップをですね、今からお話しします。まずは今日は第一ステップをお話したいと思います。
Whether we're in our small life, small group life groups, or we're at work, or wherever our families, these are steps that work in any environment.
その人間関係というのは、小グループ、この教会のライフグループの中だけではなく、職場での人間関係、また家族との関係、どの関係においても用いることができるステップです。
Steps in learning to love others and build strong relationships with others.
人を愛してまた強い深い人間関係を築いていくためのステップです。
So the first step is to add value to them.
まず最初のステップはですね、彼らに価値を加える。
Don't make life all about you.
というのはこういう意味ですね。人生は私中心にしない。
Some people think they're going to reach their friends by being religious.
ある人たちはですね、宗教的になったら、what do you mean reach? Spread the gospel?
Being quote unquote like the Pharisees, they were religious, but they didn't build relationships.
So people
can't be religious.
宗教的になってですね、こうしなくちゃいけないとか、そういう宗教的な方法を通して人と人間関係を築くことはできません。
The way Jesus reached people with his love is by adding value to them.
イエス様が人と人間、人との関係を築いた方法、やり方というのは宗教的なものではなく、愛して、彼らが大切な人である、彼らは価値のある人間だということを表して人との関係を作ったんですね。
He didn't preach at people, but he shared and met their needs.
イエス様は人に説教するのではなく、人を愛して人の必要を満たしてあげたんですね。
Paul also tells us in 1 Thessalonians 5:11.
パウロという人が第一テサロニケ人への手紙の5章の11節でこう言っています。
So encourage each other and build each other up just as you are already doing.
ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。
And in Romans 14:19 he says, so then let us aim for harmony in the church and try to buildEach other up.
そしてまたローマ人への手紙の14章の19節はこう言っています。そういうわけですから私たちは教会の中で平和に役立つことと互いを立て上げることを追い求めましょう。
These verses are talking about adding value to building people up, not trying to tear them down.
今読んだ聖書の箇所はお互いに立て上げ合うと、お互いに相手が大切な人だということを認めて、そして愛していくということを語っています。お互いを破壊し合うのではありません。
In our small groups, are we adding value to others in our small groups, or are we just trying to what can I get, what can I talk about my own problems?
私たちのライフグループはどうでしょうか。お互いに価値を認めて、価値があることを認めて高め合って励まし合っているでしょうか。それとも私の必要を満たして、私私という気持ちしかないでしょうか。
What makes meat taste good?、
お肉が美味しくなるためにはどうしたらいいでしょう。
Besides my barbecue sauce、
私のバーベキューソース以外にお肉を美味しくする方法なんでしょう。
Salt。
そうだね、塩だね、
right? Salt.
塩を振りかける。
And what did Jesus say about salt?
イエス様は聖書の中でその塩について何と言っていますか。
In Matthew 5:13 it says, You are the salt of the earth. But what good is salt if it has lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless.
イエス様はマタイの福音書というところ5章の13節ですけれども、そこでこうおっしゃっていますね。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。
You are the salt that people need.
あなたは人が必要としている塩です。
But there's a warning there also.
でもそこに警告があります。
We like to read, You are the salt of the earth. Oh, God has made me salt.
私たちはですね、あなた方は地の塩です。この箇所素晴らしい。イエス様、どうぞ私が地の塩となれるように助けてくださいって祈るんですが、
But there's also a warning there.
でもその次にですね、警告のようなものが書いてあります。
But if you're not being salt,
もし塩気を失ってしまったら、
If you've lost your flavor for God, if you've lost your passion for God, you've lost your flavor, you've lost your salt.
塩気をなくすということは神様に対する情熱を失ってしまったら、自分の中から塩気がなくなってしまいます。
What's going to happen to your life?
そうなったら人生に何が起こるでしょう。
He says you're going to be thrown out and trampled underfoot as worthless.
なってしまったらですね、もう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけですと聖書は言っています。
That's pretty harsh from a loving God.
こんな愛に満ちた神様がこんなこと言うなんて、ちょっと結構厳しいかもと思うかもしれません。
But God's not only a loving God, He's a God of justice.
でも神様はもちろん愛の神様ですけれども、それだけじゃなくて神様は公正の神でもあるんですね。
See, salt is supposed to make everything better.
塩というのはすべてのものをもっといいものに、いい味にするものなんですが、
salt enhances the flavor.
塩があるおかげで味がもっと良くなるんですね。
And so the question becomes, are you enhancing the relationships with others or are you not?
ですから質問は皆さんに今日聞きたいことは、皆さん人との人間関係をもっといいものにしようとしているでしょうか、それともしていないでしょうか。
Do you think about how you can enhance others?
皆さんこういうことを考えたことがありますか。人を助けて彼らがもっと素晴らしくなるようにしてあげたいと。
How many would go to McDonald's and eat McDonald's fries if there was no salt?
マックに行ってポテトを頼んで、でも塩が全くかけてない塩を食べたいと思いますか。
Anyone? Besides me?
私以外は誰かいますか。
McDonald's fries is just not the same without salt, right?
マックのポテトは塩をかけてなかったらやっぱり美味しくないですよね。
Are we being salt to the people around us?
私たちどうですか。周りの方々に塩となっていますか。
Are we being salt in our workplaces?
私たちの職場において塩となっているでしょうか。
Or have we lost our flavor?
それとも塩気をなくなって正気を失ってしまっているでしょうか。
The good thing is it's never too late in God's eyes to get that flavor back.
でも素晴らしい知らせは、神様からに助けていただいてその正気を取り戻すことができるんです。
But God wants us to add value.
ですから私たちがですね、周りの方々を大切にして価値を付け加えていくことはが神様をが望んでいらっしゃいます。
Amen.Amen. Are we going to be salt to the world?
皆さんどうですか。私たちは地の塩として生きていくでしょうか。
Are we going to be salt to one another?
私たちは互いに塩となって人間関係を築いていくでしょうか。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この日をありがとうございます。
Thank you that you know our potential, Lord.
神様、あなたは私たちが持っている可能性をご存知ですから感謝します。あなたが自身が私たちに偉大な可能性をくださったのです。
Help us, Lord, to not lose our flavor, Lord.
主よ、どうぞ私たちが塩気を失わないように助けてください。
Lord, we want to be salt.
というのは私たちは塩でありたいのです。
We want to see miracles happen in people's lives,
Lord. 私たちは人の人生に奇跡が起こるのを見たいからです。
We want to see healings take place, Lord, that draw people to you, Lord.
人々の人生に奇跡が起こって、それによって人々があなたのところに行くのを見たいのです。
That bring your glory to this nation, Lord.
そしてそれによってこの国においてあなたに栄光が返りますように。
Help us, Lord, to be salt every day.
ですから主よ、どうぞ助けてください。日々の生活の中で私たちが塩となって生きていくことができるように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
We do have food and fellowship upstairs if you have time.
今日はランチがありますので皆さんぜひ残ってください。